地の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは音更町在住の東和興建株式会社で土木設計に従事している石澤かなさんです。かなさんはですね、帯広市出身で帯広農業高校の農業土木科を卒業後に長尾建設株式会社にて公共土木工事の施工管理のお仕事をされていました。20代後半で2人のお子さんを出産、一度は離れた土木のお仕事でしたが30歳でご縁があって長尾建設に再入社しましたね。で、現在はその東和興建株式会社で土木設計の業務に従事されています。今日はですね、私自身なかなか馴染みのない分野でもある農業土木についてのお話を高校時代からの親友でもあるかなさんにじっくりお話聞いていきたいと思っています。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日はですね、私自身もなかなか馴染みのない分野でもある農業土木についてのお話を、もう高校時代からのね親友でもある、あの石澤かなさんにじっくりお話聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、そもそもなんですけど、そのかなさんは帯広農業高校 の、はい、その農業土木科を出てるんだけれども、はい、そのなぜそのそういう農業土木の方に進もうって思ったんですかね。
そもそも農工の土木科に入ったのも、うん、学力的に行けるとこの最上位だったっていう、う
ん、
なぜっていう、いや、もっと他にあったんじゃないかって今なれば思うんだけど、うん、そこだったね。
その進む前は
全然何も考えてない。ただ早く働きたいなっていうのもあったから、うんうん、職業科の学校がいいのかなみたいな、就職率良さそうだしっていう、うん、その程度で、うん、でそうやって選んだらそこが入れるギリ、うん、一番いいとこ、うんうんうん、だったんで、うん、そこに入って入学式で初めて女子が一人だって気づいて、うん、あれっていう。
もう当時はね、農業高校ってね、今は本当女の子のね生徒さんたくさんいると思うんですけど、
私の上の代は本当何十年っていなかったって。
あ、そう、土木科にはね、
そう、まあ、時代だったんで、うん、そういう、うん、
だって他のクラスでさえも女の子の割合ってすごい少なかったですよね、うんうん、だからそう思うと、
そうポッと入ってしまって、うん、だ先生としては、うん、やっぱり土木の仕事に就かせたいって、
うん、あ、その就活する時
に、う
ん
う
ん、
そうずっと思ってたみたいで、うん、私は思ってなくて、就職できればいいやぐらい、
あ、どこでもっていう、
何も特に考えてないみたいな感じで、うんうんうん、なんか適当にここ受けてみようかなみたいな求人見ながら先生に言ったら、うん、はいみたいな、うん、もう決まってますけどみたいな、
あ、もう
先生がもう館内の土建屋さんを回って探してきてくれて、やっぱ当時はその女性技術者っていうのが受け入れられない時代だったから、うんうん、あんまり取ってくれるとこはなかったんだよね、
うんうん、
で2社だけあって、うん、まあ自宅の近い帯広市内の長尾建設さんにお世話になって、うん、感じですね、
うんうん、 なんかすごい
全部たまたまで来
てでもそうやってこう先生がね勧めてくれてその長岡
先生
に入ったわけじゃないですか、うん、でも何するんだろうっていうか
全然わかんない、ね、
もう最初本当にわからない感じで
バラのなんか変なのつけて出社
当時ね流行ってましたからね頭と
バラとかなんかもうそんなひどい
舐めてましたね、うん
今の子たちにはありえないと思います。
ぼんぼりみたいのついたやつ髪の毛縛ったり
ちょまげみたい
まあ時代ねその時流行ってて
時代
そう作業着にそんな頭とかしてましたもんね
金髪みたいな頭、ね、恐ろしいそれ未だに言われるんでこの姉ちゃんどうしようみたいな言われてで仕事して汗かいて化粧落ちたら、うん、あいつ誰だみたいな黒い涙流してみたいな未だにすごい飲むために言われる
あその会社のね
そう
元の会社の上司に
そう、うんうん、よく受け入れてくれたなっていう
最初はでも 何者来たって思われてたってことですね、
うん、し私も全然トラックの名前とかも分かんないし、うんうん、なんか物を取ってきてとかそんなことしかできないから現場出たって、うんうんうん、ちょっとあれ取ってきてとか、うん、それすらも分からないその道具の名前も分かんない、うんうんなのに入ってって言ってどれか分かんないからまた帰ってくるみたいなそうそんなスタートで
それがねそうまあでもそれでやっぱりその現場に出てみてでやっぱその、まあ、上司の、ね、方もすごい良かったっていうことでもあるし、うん、その現場で働く作業員さん
作業員さんたちは本当に素晴らしかったと思う
もう当時でねかなさんが18、19
で70代とか
うん
ですからね本当おじいちゃん
もう孫ですね
孫、
うん、
なんか孫を紹介してくれたりしてた
あ男の子
いや女の子
あ友達になった
よなんかお下がりの服が欲しいって言ってるとかなんか紹介してくれたり
そう、その仕事は仕事でね要はそのかなさんの指示したことをやってもらう作業員さんっていう
ある程度自分で現場が回せるようになってきたら、うんまあ、そうなんで基本的にはこっちが決断してやってかなきゃいけないんですけど、うん、でもやっぱり経験は明らかにもあっちのがあるから、うん、いろいろ相談しながら、うんまあ、こうしたいんだけどどうしたらいいかなとか、うん、じゃあこうした方がいいよとか、うん、逆に私こうするからって言ったら、うん、いやそんなんじゃ無理だよみたいな、
うん、
だからお互い相談し合いながらしてくっていう、う
ん、で自分だってね作業のお手伝いというかね
そう小さい会社だったんでね、うん、もう半分作業員さんみたいな感じ
もしながら、うん、みんなでそのね完成日まで仕上げていかないと、うん、みたいな感じですよね、
そうですねでもやっぱある程度自分がこう生地掘るにしても何センチ掘るとかそういう目安をつけたり、うん超張りっていうかけたりするんだけど、
うん、
せっかく一生懸命やってくれたのに、うん、あれって超張り間違ってたとか、
うん、
なったらやり直しってなったら体使ってやる仕事だからもうクタクタじゃん、
うんうん、
だーって何回もそういうことあるんだけど、うん、その度にはもう絶対次は間違えないようにしようとか、うんうん、だんだん覚えてくるとこうした方が楽かなとか、
うんうん、
やっぱりね普段お世話になってるからあんまりさせたくないなとか、うん、そういう気持ちがだんだんやっぱりよく最初はすごい面倒見てもらってよくしてもらったら返せることで返していこうみたいな形ですね、
うんうんうん、
なんかもう今となってはもうその人たちには返すことはもうできないから、
うん、
だから今度は下の子たちにできることがあったらしていってあげなきゃなっていう、
うんうん、本当に社会勉強って
社会勉強
ですよね
学生時代を多分知ってるから本当にいいとこに入ったんだろうなと思ってる
なんかもう、ね、なんか育てていただいたみたいな気持ちに
いただきました
も
んと足を向けては寝られない本当に、ね、何もはいとしか言えない何言われてもはいしか言えない
当時ははいって言える性格でした
言ってないんじゃないかななんかさよく怒ってスコップ投げたりした
ね、えいやもうこっちだって朝も早いしとかっていうのもね
そうなんですやっぱね器が小さいから、うん、そんなの知らないよってことで切れたり多分する
まあでも多分70代ぐらいのおじいちゃんだったらもうなんかまた怒ってるよみたいな感じ、
うん、そうなんですそうやって受け止めてくれてたから、 や、ね、見守ってくれたんでしょうね大人になるまで
もうこれが大人への第一歩だって思ってくれてたのかもしれないですもんね。
う
ん、
そうですね、ありがたい。
いや、そう思うとね、うん、そこでその28で勤めて何歳まで。
じゃあ25になる年で結婚を機に一度退職して、
うん、
そこからはちょっと憧れの、
うん、憧れの
医療系とか、うん、OL とかなってみたいなと思って
調剤薬局で働いたりとか、
そうそうそう
そう、なんかいろいろやってましたよね。
そうやってみた。そう憧れて
保険の仕事。
あ、そう、子供産んでからも保険屋さんに誘われて、うん、まあ、全然そこは半年ぐらいしかいなかったけど、うん、今まで経験しなかったような仕事も
ちょっと、まあ、一度はやってみたいって思いがあ
って思ってた。そう思ってた、うん、
じゃ嬉しかったですか、その
最初は。最初は嬉しかったけど、うん、でもやっぱり恋しくなる現場のおじさんたちが
土臭いのもどんどんこう汚くなるのも、
う
ん、
そうですね。だからやっぱ向き不向きなんじゃないかなっていう、
その自然を相手にというか、うん、なんかそういう方がいいって思ったんですかね。
思ったんでしょうね。あんまり日焼けとかしたくなかったんだけど、
外に出るの昔嫌いな人だった。日を浴びるのが嫌いみたいな。
疲れちゃう、直射日光疲れちゃうんで
っていうタイプなのに、やっぱその最初に勤めた7年間っていうのが大きくて、
大きかった。
その季節を感じながらお仕事をするだとか、うん、
してましたね。
やっぱそういう体にね、長年慣れてしまうと、うん、こうずっとこうね、屋根の下で過ごすっていう。
あ、今ですか。
あ、今もそうですし、その、うん、違うお仕事してた時とかはちょっとこう恋しくなったりとか
なる
してたんですかね。
う
ん、
してましたね。あ、行きたいなっていう。天気のいい時だけですけど、
うん、
冬とか嫌だけど
そうですよね。
そう、懐かしいなと思ったりして。
やっぱり、ね、天気がいい、こう季節を感じるっていうのは私もすごく好きというか、うん、
季節感でね、うん、いいですよね。
朝早くだったら、うん、あのね、日が昇るところで見れたりとか。
そうそうそう、
やっぱそういうのを見ると、うん、なんかね、ちょっと眠くてもなんかすごい気分が上がるっていうか、うん、今日も頑張ろうみたいな気持ちになったりとか。
ちょっとした時なんですけどね、
うんうんうん、
あるある、あの冬のダイヤモンドダストとかも、
うんうんうん、
おーってなる、
ね、うん、でなんかこう空で感じるじゃないですか。
あ、秋とかね。
そう、
秋なんててきめんに秋だねってこう
なる。なんかそれがちょっと寂しいじゃん、
う
ん、
わかるよ、すごいわかる。
でも綺麗だからあーってなるんだけど、
そうすごいわかる。 それ今なくなっちゃった、設計来たらないな。
あ、今ね、
うん、
だからお散歩するんですよね。
お散歩してるこの辺もうろうろ。
あ、ね、会社がね、このジャガーのこの周辺にあったりするそうなのでね、はい、そのこの辺を歩いてるっていうことですね。
歩いてます、お昼休みお散歩してます
そう、そうやってね、こう季節を感じるとか、ね、体を動かすっていうのがね、
本能なんでしょうね。
そう、若い時より今の方がそういうの求めてますよね。
そう、体もすごい健康になったし、
うんうん、確かにめちゃめちゃ不健康人でしたよね。
心も健康になってるし、
まあ、心身ともにっていう、
心身ともに。そうですね、やっぱ環境ってすごい大事なんだなっていう。ま
あ、そうですね、うん、確かに冬ずっと震えてましたよね
そうかもしれない。今暑がりだもん
ね。確かに。
すごい体温高くて、
めちゃめちゃいいことじゃないですか。
良くなった、うん。何でも食べれるし。
あ、確かに好き嫌いもめちゃめちゃ激しく
て、ね。そう。とって変わるんだなって感じ、
ね。健康オタク的なところがありますもんね。
そうなんですね。ちょっと一回ハマるとそうなってくる傾向が強い。
めっちゃそれを言うんですよ。
うん、これをねって。
こうした方がいいとか。うん、でも単純だから全部、お、そうなのみたいな。すぐ影響を受けるっていうね。そういうことを言う。
ただ
ね。
トカチウーマンフロンティア。
明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は、明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは、腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、 子牛の持っている本来の力を引き出し、健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
皆さんにお知らせです。11月1日水曜日に開催されます十勝酪農女性プチサミット、私マドリンがですね実行委員長を務めているんですけれども、今そのプチサミットで申し込みを行っています。 Google ホームで申し込みができるんですけれども、今インスタとね Facebook をやっていますので、ぜひそちらの方検索いただければなと思います。十勝の活躍する酪農女性が3人お話ししてくださいますし、基調講演としてはですね、オランダ在住の外国人の方がですね、子牛に関わるお話をしてくれます。でその他にもね、酪農関係のブースだったりとか、あとこのラジオにも出てもらったルビーさんとか十勝あずきさんという方が牛グッズも販売されますし、美味しいスイーツもたくさんご用意していますので、ぜひ興味のある方はSNS などをチェックしていただいて、たくさんの人にお知らせしていただきたいなと思います。いろんな人にねお知らせしていただいて、こんなのあるらしいよっていう風に言ってくれたら私も嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。全体の申し込みの締め切りはですね10月13日になっていますので、よろしくお願いします。
トカチウーマンフロンティア。
そして25歳で最初の会社をね、長尾建設さんを退職後にお産2人ね出産して、はい、30歳の時にね長尾建設さんに再入社をされたんですもんね、うん、はい、でそこで何年ぐらい？
3年ぐらいですね。今はもう会社自体がなくなっていて、うんうんうん、もう最後の方っていうか、
うんうんうん、
時だったんで、うん、でちょうど、まあ、今の東和光景の前に1社挟んでたんですけど、うん、声をかけていただいた会社があって、うん、まあ、そこではでも現場用の書類作成、
うんうん、
だから現場の管理とかはしてなかったんでね、まあ子供を優先に一時は離れて、うん、まあでも仕事はしてたんだけど、
うん、
だから土木って言ってもすごい幅広いから、今言って工事もあるし、
うん、
設計屋さんもあるし、うん、それ以外にもいっぱいあるんですよね、うんうん、ちっちゃい会社とかでもあるし、あるんで割と働き方は合わせてできるかなっていう、
うん、
最初は絶対無理だと思ったことも、うん、意外とねだんだんつながってはいるから、
うんうん、
一つの技術を身につけてしまえば、うん、ちょっと変わってもアレンジしながらやっていくことはできるんだなっていうのは、
うん
うんうん、
あとはもう生活とのバランス、
そう、もうそればっかりはその人の考えになるんで、うん、で私もタイミング的に子供たちのとかそういうタイミングで、
うん、
もう一回管理とかしてこうかなと思って現場に戻ろうかなっていう気持ちもあったんだけど、
うん、
なんか体力もなとかなんかいろいろ、
まあね、70歳のおじいちゃんと一緒に
もうあの人たちはいないしっていう、うんうん、
そのスコップ持ってとかね、
いろいろ考えて設計っていう、
うん、
やってみようかなっていう、
うんうん、
形で今東和光景の方にお世話になってるっていう形ですね、
うん、そうするとね、蓋を開けると本当に知らなかった世界とか見えなかった世界がまだまだあるんだなって今思ってる最中っていうところですね、
うん、そうですね、うん、
だからね、まあ、今後がまた楽しみみたいなところ
もありますね、楽しみでもあり怖くもありみたいな。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、 JAGA のホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 幕別町から大好評発売中の JA 幕別町のインカの目覚めを使ったトカチ黄金の水羊羹のご案内です。インカの目覚めはジャガイモの原産地である南米アンデス地域の品種に近く、黄色い実で栗のような独特の香りと強い甘みが持ち味のジャガイモです。幕別町は北海道の中でもいち早くインカの目覚めの栽培を始め、 作付け面積は道内最大です。幕別町で収穫したインカの目覚めを6ヶ月以上5度以下の温度でじっくり低温熟成させたのが熟成インカの目覚め。インカの目覚めは低温熟成させることで収穫時の糖度の3倍以上になります。その熟成インカの目覚めの美味しさを引き出し、さらに JA 幕別町産の白インゲン豆を使った手棒あんをベースにした水羊羹を製作しました。商品名は十勝黄金の水羊羹です。それでは実際手元に商品がありますのでいただいてみます。パッケージにジャガイモが描かれていますが、黄金に輝いているといった描写が、ね、伝わってきます。美味しそうです。ではいただいてみましょう。かすかにジャガイモの香りがします。濃い美味しさが詰まってますね。先ほどご説明申し上げた低温熟成っていうのが非常に活かされているんだなというふうに感じます。まず口の中に入れて一噛みした後のですね、深い甘みが口の中全体にブワーッと広がっていって、これはもう濃いお茶と一緒にいただきたい、温かい飲み物をお供にすると最高の時間を過ごせるのではないかなと思います。こちら一つの内容量が 72g なんですが、ちょっと頑張った日のご褒美だったり、知り合いの方のねお土産品にしてみても喜んでいただけるのではないかなと思います。大変に上品な甘みです。なんだかしつこさがないというか、あっさりした甘みではあるんですけども、でもそれがすごく濃縮されているので、飲み込んだ後のね余韻も長くスーッといてくれる感じです。バクバクバクと勢いで食べるというものよりかはですね、一さじ一さじをじっくりと、味わっていただくのが美味しいかなと思いました。インカの目覚めの甘さや風味に手棒あんの滑らかさを合わせたおすすめ商品となっています。この十勝黄金の水羊羹は、一つ税込み351円で、幕別の木川商店で販売しています。十勝館内では木川商店のほか、ハピオ、道の駅中類、十勝物産センターで販売しており、館外では新千歳空港で販売もしています。好評を受けている商品となっています。ぜひ JA 幕別町のインカの目覚めを使った十勝黄金の水羊羹をご賞味ください。最後に JA 幕別町からプレゼントのご案内です。紹介した十勝黄金の水羊羹の6個入り1箱をジャガーリスナー5名様にプレゼントします。ご希望の方は10月11日水曜日までにメールでご応募ください。メールの宛先は jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm、 件名に十勝黄金の水羊羹希望と明記し、お名前、住所、電話番号を記載の上ご応募ください。なお当選した方へは JA 幕別町から直接発送いたします。 JA 幕別町からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
日展配合飼料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。
明治飼料は、牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 披露、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。